今晩恵みをいただく御言葉は、テトスの手紙の3章8節から、最後の15節までです。テトスチャプター3 from verse 8 to 15。 テトスの3章8節から15節です。では最初に8節を宣言させていただきます。これは信頼できる言葉ですから、私はあなたがこれらのすべてのことについて確信を持って話すように願っています。それは神を信じている人々が良い技に励むことを心がけるようになるためです。これらのことは良いことであって人々に有益なことです。アーメン。じゃあ一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛するイエス様、今日も今晩も御言葉を前にして、あなたご自身を前にして我々は進み出てまいりました。あなたに期待して、あなたからいただきたいと願うこの一人一人に、今日豊かにあなたが恵みを報いてくださすように、今取り継ぐしもべの唇を清めてください。預かる人々の耳を清めてください。これからの全てがただあなたの栄光が満ち溢れますようにと願い求めます。一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。今晩も素晴らしい主イエス様の皆を褒めたたえます。御言葉はイエス様ご自身ですから、今晩もこのテトスの書からイエス様ご自身を豊かにいただきたいんですけども、で、まあ、今日のところで、ね、あのテトス書の、まあ、公開説教が終わるんですね。まあ、短い手紙でした。テトスはクレテという島に、ね、使わされて、でそこでこのパウロからの、ね、その訓導を受けるんですね。この手紙を通して、でこのクレテ、ね、非常に宣教する上では、まあ、困難が、ね、予想される島、ね、クレテ人は、ね、昔からの嘘つき、悪い獣、怠け者の食いしん坊、ね、あの一節の、ね、一章十二節に、ね、ありました。そのような人たちに対して、まあ、特に、ね、まあ、注意するべきこと、それは本当に人を育てるということをですね、若者たちに対しては、ね、これこれのようにしなさい、ね、老人たちに対しては、また年を取った婦人に対しては、ね、これこれのことをしなさい。まあ、特に、ね、あの年を取った夫人は、ね、大酒の虜にならないように、ね、ということがなんかあの示されていて、あ、この島は本当に、ね、夫人、しかも年を取った夫人もお酒を飲むような、ね、まあ、そういう島なんだ、ね、ということが分かるんですけれども、で、そういう島、そういう人に対しては、ね、本当に健全な言葉を、ね、語りなさい。それも一切、ね、物おじしたりすることなく、確信を持って、ね、健全な言葉、それを話しなさいと、ね、いうことを、パウロは、ね、指示しました。でそしてこの3章においては、ね、まあ、特に従順に、ね、なるようにしなさい、ね、あの上の支配の権威者に、服従するものになりなさい。また、ね、2節では、3章2節では、ね、誰もそしらず争わず柔和で全ての人に優しい態度を示すものとならせなさい。まあ、従順では ないような人たち、また争い好きな、ね、柔和でないそういう人たちが、ね、たくさんいたと思われますけども、そのような人たちを作り変えるのが、ね、結局この、ね、3章5節の、ね、聖霊による神聖と更新との洗いをもって救われることです。生まれつき荒っぽい人、言葉が悪い人、逆らう人、ね、もうそういう人は、ね、死ななきゃ治らないって、ね、思うような人は実際死ななければ治らないです。で、もっとも、ね、この心臓を突き刺して死ぬというあの死ぬではなく、ね、このイエス・キリストにあって、ね、死ぬということですね。御言葉の剣によって、ね、死んで、そして御言葉に聞き従う従順によって神聖、ね、全く更新されるんですね。そういうわけで、このようにしてクリスチャンになった 人たちはこのような、ね、健全な言葉を持って教えなさい。そしてもう、ね、以前のそうした、ね、お酒飲みとか荒々しい言葉とかそういったことに、ね、ゴーバックしないように、ね、そういうふうに、進めなさい。でそうしたこともろもろの、ね、進め言葉、これがこの8節にある、ね、これは信頼できる言葉ですから、ね、そうした健全な教え、このパウロの勧め、それは信頼できる言葉、ね、これは揺るぎない、変わらない言葉ですから、だから私はあなたがこれらのことについて確信を持って話すように願いますと、パウロは願っています。確信を持って話しなさい。本当に言葉の根拠があやふやであるならば、本当にあやふやな、ないないだと思います。ちょっと確信が持てない場合だと、ちょっと、ね、誇張が弱々しくなってしまったり、しますけれども、しかし、この御言葉、これは本当に信頼できる言葉ですから、ですから、これは聖書の言葉を大胆に確信を持って、語っていいんです。神様は、決して不可能なことはない、神様は不可能なことはないお方ですね。聖書が根拠ですから、確信を持って神様に不可能はない、はっきりとないと、宣言できます。神様に不可能ないのかな、あるんじゃないかな、こんなことでは人はついていません、人は信じません。ですから聖書に書いてある言葉、これは本当に確信を持って、信頼すべき言葉、確信を持って話すように、しなさい。特に、このクレテのような島であれば、あるいはクレテのような人々に対しては確信を持って話さなければ、もう相手に飲まれてしまうんですね。なんだこいつは弱々しく語ってる、自分でそんな確信が持てない言葉、だったら、無視されてしまうんです。本当に特にこの日本という島、島国は本当にこの御言葉を確信を持って、これは信頼できる言葉ですから確信を持って語る必要があります。で、それは神を信じている人々が良い技に励むことを心がけるようになるため、8節の後半に書いてあります。神を信じている人が良い技に励むことを心がけるようになるため、これらのことは良いことであって人々に有益なことです。アメン。本当に有益な言葉、これを私たちは語るべきであり進めるべきです。でそれに対して、この有益の反対言葉は、何ですかね、無益ですね。有益、無益、無益な言葉、それが9節に、あります。9節に、しかし愚かな議論、経図、口論、立法についての論争などを避けなさい。それらは無益で無駄なものです。アーメン。無益で無駄なもの、どういうものか、主に漢字の論という漢字がつく言葉ですね。愚かな議論、経図、口論、立法についての論争、などを避けなさい。ですからこの無益な言葉、それは本当に唇が災するんですね。言葉で、いらない言葉を、べちゃくちゃべちゃくちゃ、そういうふうに、愚かな、言葉、それを、唇に伸ばせる、中には、意味がない、聞いていて意味がない言葉はあるんですけど、しかし特にこの旧説の言葉は有害な、むしろ、その人を、傷つけるような、あるいは人を、健全な道からそらして、不健康な道にそらすような、そういう議論です。愚かな議論、それから経図、これは特に、ユダヤ人たちが、この経図についての論争、本当に、当時、テトスの手紙にも書いてありましたし、テモテの手紙にも、この、経図についての、愚かな論争、それは気をつけなさい。もう本当にユダヤ人、経図についてとか、あるいは、立法についての論争、についても、本当にそういう立法、この、例えば、イサクは、一体、結婚した時、リベカは一体いくつだったのだ、きっとそういう論争を重ねた末に、当時リベカは3歳だったんではないか、そういうことが、言われていたりもするんですけども、 とにかく、ね、律法についての論争、ね、身にならない、そういった話、ね、リベカが何歳であったとしても、ね、救い、また神の民の救い、ね、これは関係ないですね。特に、私たちはもう箸にも棒にも引っかからないようなことで、ね、その論争をするべきではないんです。この愚かな議論、経図についての公論、また立法についての議論などは、ね、避けなさい。パウロはテトの先生に対して言っておりますし、また、ね、テモトに対しても言っています、ね。そういった論争、空論、これは避けなさい。それら無益で無駄なものです。で、どうしてもこのね、なんかわからないことがあるからね、質問したい、ね、そういうことではなく、むしろなんか、言葉でね、わーわーわーわーと、議論の吹っかけ合いをしたいから、ね、それが理由で、ね、論争を吹きかける、ね、という、そういう人も中にはおります。けど、そういう人に対しては、ね、この十節、分派を起こす者は、一、二度戒めてから除名しなさい。このような人は、あなたも知っている通り、堕落しており、自分で悪いと知りながら罪を犯しているのです。アメン。この、分派を起こす者、ですから、教会の中において、この政党に、ね、本当にイエス様を信じて礼拝をするその集いを分断させるような、ね、そういうことを起こすもの、分派を起こすもの、まあ、あるいは、ね、別の訳では異端という言葉に訳すことができますね。異端を起こすもの、ね、そうしたものは一、二度戒めてから、ね、ですから一度戒める、二度戒める、ね、で戒めて、ね、それでも聞かない場合は除名処分としなさい。もうね、この教会の名前を語ってはなりません。またね、この生徒の交わりに入ってきてはなりません。まあ、そのようにしなさい。なんでそういう、ね、除名処分が起こるか。それは意図してやってるからです。11節見ますと、このような人は、あなたも知っている通り、堕落しており、自分で悪いと知りながら罪を犯しているのです。ですから自分で悪いとしながら罪を犯している、この罪を犯している、ね、現在形能動体です。ですから好き好んで自ら能動的にそういうことをやる、やってのける、そういう人だと分かったら、ね、もう一度戒めて、ね、あ、そういう人だっていうことが分かったとするならば、ね、もう戒めてから、ね、除名処分としなさい、ね、そういうですね、ですから意図してこのことをしている教会を分断させるようなこと、また教会の徳をね、貶めてしまうような、そういうことをするようなもの、そうしたものは堕落しておりと、ね、11節にあります。堕落、ね、まあ、盗作というふうにも訳せます。そういう人は堕落していて、自分で悪いと知りながら、ね、そういったことが、ね、教会分断するということを将来目に持って分かっておりながら、それでもやるんですね。そういうふうに能動的に罪を犯す人は除名しなさいと書かれてあります。
例えばの話ですね、博打ね、歴としたラスベガスに行って、ね、カジノなんかに行った、それが博打だと思ってる。パチンコは博打だと思ってない。パチンコにいて身を滅ぼすこともラスベガスにいて身を滅ぼすことも身を滅ぼすの同じなんですよ、ね、だからこれね、やってはならないということが書いてありましたよね。やってはならないということ、だからあー、これやっちゃいけないよね、これやったら怒られるよねって思われつつやること、これ異端って言うんですよ。だから何もね、この異端の定義というのがね、見言葉、御言葉をへし曲げて言ってることだけが異端ではなくて、ね、イエス様にあって異端とみなされる人というのは、これやっちゃいけないよね、と思いつつもやる人。言っちゃいけないよね、と思いつつも行く人。ね、言っちゃいけないよね、って言いつつも、ね、言っちゃう人。殴っちゃダメだよね、思いながら殴る人。 奪っちゃいけないよねって思いながら奪う人、少しだけならお酒もいいよね、あのね、少しだけならって言ってること自体がもうお酒が悪いことというのを言ってるんですよ、自分の口で。だから分かっていながらそれをやるんですよね。少しだけなら、少しだけならね、少しだけならはないです。だから少しだけならというね、この概念、この概念を持って、少しだけならね、キャバクラ行っていい、少しだけならね、浮気してもいい、少しだけだったらね、ちょっとちょんぼしてもいい、この、ね、少しだけというのがこれで癖者なんですよね。その少しだけに対して自分と人は納得するかもしれない、だけどね、その少しだけを今日のね、テトスを見るとね、心してやってる人だって言ってるでしょ、心してやってる人だって言ってるんですよ。あるね、有名な牧師さんですよ、ちょっと名前は言えないんですけど、彼が牧師になる前、クリスチャンだった時の話を言ってました。川崎の K がつくその大きな会社に勤めていてね、そして結構偉いところまで行った。で、当直をやる時があるんだって。そうすると、電話し、書き放題やっていいんだよね。で、昔携帯がない時、そして市外電話って結構電話すると高いでしょ。そしたらね、その市外電話で、遠いところ、親のところに電話して、親孝行していたそうです。ね？そんで、その方が、クリスチャンになりました。で、クリスチャンになって、咎めを受けたわけなんですね。咎めを受けて、どうしたかって言ったらね、一切その会社で、ね、それを、やらなくなった。それは、分かって、少しだけならいいよね。この会社のために私一生懸命働いてるんだからいいよね。たくさん稼いであげているんだからいいよね。そういうことでね、鉛筆一本でも、紙一枚でも持ってくること、少しだけならいいよ。ね。それは意図してやっていることで、それは信仰を言うなら異端。ね。少しだけならいいよ。ね。そして、人のね、営みに対して、ね。言っているとしても、人の営みに対してもその人は異端なんですよ。だから、少しだけでもっていうことはない。ね。神は私たちの罪をね、測るときに、あなたは少しだけ罪を犯したから、地獄の100分の1だけ味わいなさいって言ってない。ね。みんな地獄なんですよ。あなたは少しだけしか罪を犯してないんだから、あ、100日だけ地獄ね。それもないです。ね。罪を犯したら、地獄なんですよ。キリストを信じて、ね。許されなかったら地獄なんですよ。キリストを信じて許されるということは何か。キリストは死ということを味わうね、ことなかったのに、私たちの罪の代わりに連帯保証人になって、連帯責任を取ってくださるために、自分の御身において、私たちの死を全部味わってくださったんですよ。私たちが地獄に行って味わうのは何かって言ったら、死の苦しみなんですよ。死の苦しみ。私たちが地獄に行って、みんな言ってるじゃん。なんか、なんとか地獄、なんとか地獄って言ってるじゃん。それ全部が死の苦しみなんですよ。死の苦しみ。ね。イエス様は、信じる人一人一人、自分が許さなければならない一人一人のために、ご自分の体を、命を差し出して、 死の苦しみをあなたの分と私の分を全部ね、味わい尽くしてくださったので、キリストを信じる人は救われる。ね、私の借金、親が返してくれたら、私は自由。ということなんですよ。いいですか？ちょっとだけならばないです。ね？ちょっとだけ天国もないし、ちょっとだけ地獄もない。ね？だから、私たちは何をするべきかって言ったら、意図して罪を犯してはいけない。あ、これ罪だよねって。やってはいけないよねって。ああ、これやったらやばい。あ、まずい、まずい。と思ったことはやっちゃいけない。わかりますか？じゃあ、勉強の時間に勉強しないのは、ね、悪いことですよ。宿題しないの？悪いことですよ。宿題してないくせして何を言ってるかって言ったら、先生に怒られるでしょ？先生、悪い。きつい。厳しい。でも、宿題しなかったら、自分がどんな、ね、処罰を受けるかっていうのは、もうあらかじめ決まってるんですよ。決まっていたことを、ね、受けても、おばがさんは、先生が悪い、きつい、と言うんですね。手と袖で言っていること。意図して分かっていながら罪を犯してダメだよ。それをね、御言葉についてそうだったら、ね、霊的異端。ね、人の営みに対してそうであったら、ね、人間に対して異端的なものなんですよ。テトスというのは誰かって言ったらね、彼はキリシア人。テトスはキリシア人です。そして彼は使徒パウルを通して救いに導かれた。だから使徒パウルはテモテにも私の福音によって産んだ息子って言ったよね。テトスのこともそう言ってるんですよ。そして第一第二テモテ、そしてテトス、これはね、牧会書簡、つって、牧会のために必要な教理、ね、そして、教会の教制、ね、生徒の間に持つべき掟、これをね、ほど細かく教えているので、で、どうなってるかって言ったらね、初代教会、ローマのあの迫害のもとにおいて、この手がつく、ね、テモテとテトス。これが、牧会全体の柱だったんですよ、柱。今日が終わりだよ、テトス。ね？第一テモテ、第二テモテ、テトス。これが、ローマ時代でも、ね？これが柱だった。それで、これによって、教会の教制を立て、これによって、ね？今しめるべきことを今しめ、ね？右、左をはっきりとした。これがテトスなんですよ。だから、このテトスっていうのは短いけれど、ものすごく大切。それを私たち知るべきなんですね。それと、もう一つ。テトスはですね、使徒パウルの対抗だったんですよ。対抗。ね。クレテに置いた時に、牧会者として置いたんじゃない。ね。使徒パウルの太鼓。太鼓として置いたんですよ。だから、使徒パウルの代わりなんですよ。だから、使徒パウルの代わりだったので、彼は、ね、使徒パウルが自分に指示したことだけをそこでやっていた。それが、このテトスなんですよ。テトス、本当に、すごい、大変な役割をたくさんした人なんですね。どういうことかって言ったらね、第二コリントの6章あたりだと思うんですけれど、 そこにあのテトスがあの出てくるんですよ、ね、でそこにこう書いてある。彼が来たことによって神にあって苦労もし、ね、幸いも味わっていない。だからもう、こう浮き沈みがすごい状態で、浮いてる時はいいけど沈みの時は悲しくてしょうがないんですよ、ね、福音を述べ伝えても打ち叩かれて牢の中にぶち込まれて、ですごい悲しい。なんだけど賛美して祈ったらね、獄屋の門が開かれて、そして主の、だからこういう浮き沈みがすごかった時に、でも浮きはいいんだけど沈みがあって悲しかった時にね、テトスの役割が彼らには喜び、テトスが持ってきたね、あのシトバオルが福音を述べ伝えたところの先々で起きている福音の素晴らしさとか、そういう頼り聞きながらすごい力を得た。だからテトスってどういう人って言ったら、キリストにあって上なる人を敬いね、遠くても厭わずね、行ってやるべきことをやって、なすべき技をなす、そして命令されたことはテトスの牧会としてということではなく、シトバオルの代行人としてそれを全部ね、やった。だからテトスは素晴らしいんですよ。いいですか、こんな短いね、あのテトス書なんですよ。第一第二デモテなんですよ。でもあのローマのコピド一代ね、この三つの書簡がね、教会全体の共生を営みね、教理を正しくして、そして人々をね、まっすぐに立てるに必要な、教会内において必要なことが全部書いてあった、ほとんど。だからすごく大事な書簡ですよ。皆さんの中にキリストにあって働き人がいるとしたら、もしこれから働かなければならない志があるとしたら、皆さんはこのね、手がつくこの三つの書簡、これをね、本当に読んで、また読んで、読んで、また読んで、また読んで、それをした方がいいです。それをした時に、教会における公のね、立ち振る舞い、公においてね、置かなければならない強制、ね、そのボロボロがはっきりとわかるようになる。だから私は、このクレテの島、に出てくる人のね、品性が出てきますよね。で、それを見たときに、あの、叱りなさい。ね、しっかり教えなさい。言っているよね。だから私はね、ただ甘いイエス様愛ですよ。あなたを許してくださいますよ。あなたは大丈夫って言っている福音は私は、述べ伝えることはできないんですよ。教えなかったら滅びに至る獣のようにね、下っていくのが私たちの性質だから。今日最後のこのテトス書です。皆さんしっかりしっかりここをね、本当に向き合って主に栄光を捧げる皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
で、このテトスの手紙の最後にですね、パウロはさらに3つの指示をしております。12節、13、14と、そして15節に最後の言葉があるんですが、まず12節、私がアルテマスかテキコをあなたのもとに送ったら、あなたは何としてもニコポリにいる私のところに来てください。私はそこで冬を過ごすことに決めています。アメン。まず指示の一つ目、それは、このテトス、なんとか冬になるまでニコポリにいる私のところに来てくださいということで、このテトスが冬になる前に来ることができるために、パウロはですね、2名の方を送るんですね。2名の働き人をこのクレテの島に送ります。アルテマスかテキコをあなたの元に送ったら、アルテマスかテキコですね、ですからどちらか一人 とも思われますけれども、で、アルテマスという人、聖書が出てくるのはここだけですので、ちょっとどういう人物か分かりません。で、テキコ、彼はですね、本当に、ね、パウロの忠実な働き人として、ね、エペソやまた、ね、コロサイに、ね、手紙を、ね、パウロに派遣されて、ね、届けた、ね、そういう人ですね。ですから、ね、この、どちらともパウロが本当に信頼を置ける、ね、働き人、そして任せることができる働き人です。ですから、ね、このテトスも、ね、非常にさらに、ね、重要な働き人ですので、パウロはこのテトスをまず自分のところに、ね、冬、ね、ニコポリにおいてテトスと一緒に冬を過ごしたい、ね、ですから、ね、その代わりにテトスの代わりにこの、クレテの 島を、ね、さらに導く、そのような働き人として、ね、アルテマスかテキコ、ね、この、どちらかを、ね、送ったならば、あなたは何としても、ね、来てください、というふうに言います。ですから、テトスが、ね、突然いなくなった後も、しっかりと、ね、この、ね、アルテマスかテキコは、このクレテの島をフォローできるように、ね、そのようにパウロが、ね、指示をしていることが、ここでわかります。さらに13節、2つ目のこと、それは、ぜひとも、律法学者ゼナスとアポロとが、旅に出られるようにし、彼らが不自由しないように世話をしてあげなさい。アーメン。このクレテの島に、どうやらこの律法学者ゼナスとアポロの二人が、ね、いたようです。律法学者ゼナス、ね、彼はどういう人物か、ね、また彼も聖書でこの場面しか出てこないのでわからないんですけども、アポロについては何度も出てきております。アポロは非常に、ね、この御言葉、知恵に長けた、知識に長けた働き人で、至る所に巡回して宣教している、その働き人ですね。ですから、この二人が、どうやらクレテの島に留まっていて、で、そして、この二人が、共同して、また宣教旅行に行く、その、彼らのその宣教の働きの上で、彼らが不自由しないように、旅に出られるようにしなさいって、パウロは、ね、この二つ目の指示を、ね、しております。ですから、この教会、それは本当に、宣教者を、ね、育てて育成して、また外から宣教者が来たら、彼を助けて、ね、そして彼が再び、ね、宣教の旅にしっかり出られるように、ね、そういう、整えをするという機能もあります。パウロはその指示を、ね、このテトスを通して、ね、このクレテの島のクリスチャンたちに、ね、そのような、ね、指示をしたんですね。で、それから、この、ね、12節13節は、ね、個人名を出して、で、それで、この、指示、ね、後処理を、ね、する人をしっかりと名指しして立てて派遣して、ね、そしてそこを、ね、しっかり守らせるという指示。で、13節は、この、ね、旅をしている宣教者、主の働き人はしっかりと、ね、不自由しないように、それができるようにという指示をしました。教会は本当にそういうところです。しっかりと、ね、ですから私たちも、ね、この宣教者の助けをして、ね、また、本当に必要な指示をしっかりとして、ね、そこの働きが途絶えないように、ね、人を派遣するということ、これもまた、ね、重要ですね。そして14節のところは、ね、私たち一同もなくてはならないもののために正しい仕事に励むように教えられなければなりません。それは実を結ばないものにならないためです。アーメン。ここにおいては実を結ぶものに、ね、なりなさい、実を結ばないものにならないで、ね、実を結ぶものになるように、ね、しっかりとしなさいと言われております。特にここでは、なくてはならないもののために、これ差し迫った必要のためにとも訳せます。日々必要なものはあります。皆様は食べなければなりませんね。飲まなければなりません。住むところも必要です。ですから、しっかりと世に出て働くということ、これもまた、ね、必要です。なくてはならないもののために、正しい仕事に励むように、ね、教えられなければなりません。実を結ばないものにならないためにと書いてあります。
どういうことかって言ったらね、キリストを信じて言って、一番最初は手取り足取り、あのイエス様にある親切や導きや支えや、その諸々を通して、私たちはキリスト教の中における立ち振る舞いをします。そうですよね。キリスト教の中における立ち振る舞い。ね。で、一番最初に来た時には何もしないで、ね、全部受けっぱなしの状態なんですよ。その受けっぱなしの状態において、飲み食いをする時に、私たちは何を学ぶかって言ったら、ここで学ばせなさいということがここ書いてあるんだけど、何を学ぶかって言ったらね、ああ、この飲み物は誰々兄弟が持ってきたんだって。なんで持ってくるの？キリストの教会を愛して、そして自分にある良いものを分かち合って味わうために持ってきたんですよ。で、キリストにあってこの、芽生えた心、そして見習ったこと、そしてその立ち振る舞い、なんですね。まあ、誰かが奉仕をする。そういうのを見ても、その奉仕について、その人がいきなり来て奉仕したんじゃなくて、誰かがやっていることの、ね、引き継ぎとして、あ、次私もやりたいと思っているうちに引き継がれてある奉仕をするということがこの立ち振る舞いなんですね。だからキリスト教においてこの教会が皆さんが来てただ礼拝が終わったらそのまま帰るということであるんだったら立ち振る舞いは学べないんです。だから生徒の交わりはものすごく大事なの。生徒の交わりの中において私たちはキリストにある良き立ち振る舞いを学ぶ、そして良いと思ったものを身につけて、それを私たちは赤ちゃんのようにね、それを招いて、そしてそれをやりながら良いクリスチャンとして育っていき、そして自分の行動とね、この行いと信仰とともに次の次世代をまだ育み育てていくということだから、この手と袖で言っている、ね、教えなさいというのは、ね、何かって言ったらね、自分も教えられたことを、ね、それを自分の身をもってそれをやって、人が自然にそれを覚えて、そして開花していてそれをするようにしなさい。だから教えるということはものすごく大事なんですね。御言葉を教える。そしてよく教えられた人が語ることができる。そして語ることができたので教えることができる。すべてがそうなんですよ。だから身をもってイエス様が私たちに模範を示してくださったことを、私たちもその中の幾分かをとって、そして自分の身においてそれを実践して、次の人にまた弟子訓練をする、自分も知らないうちに弟子訓練をするということなんですね。だから食卓を整える、今食卓をうちの教会では整えているのが、教会の方では働き人である本当にマヨ先生がね、心を込めてお祈りしつつ、ね、みんなの健康を守ってくださっている。そして、まだね、ある姉妹が、ね、その姉妹が毎週一人で、ね、愛さんを整えている。水曜日、まだある兄弟が、ね、それを整えてくださっている。そうするとどうなるかって言ったらね、そのうち誰かがね、私火曜日持ってきていいですかという人になって現れる。それでみんなのこの働きがこういね、分配されて感謝が増える、味が増える、ね、喜びが増える。これが教会のあり方なんですね。だからさっき私、手がつくものはよく見なきゃダメだよ。教会のあり方、それがここに全部書いてあるんですよ。ね、全部書いてあるんです。だから自分が今やっている奉仕、それはね、自分がやって終わることじゃないんですよ。自分がやっている奉仕を誰かがじっと見てるんです。そして見た人がね、まだその人の奉仕にね、踊らないように今度奉仕をするときはそれをするわけなんですね。だから皆さんが教会の中でどんな小さいことでも立ち振る舞いをキリストにあってするとき、ね、 それはね、全部誰かに教えていることなんですよ。だから皆さんがそういうことをしっかり覚えていたら、自分の立ち振る舞い気をつけるよね。気をつけますよ。だからこのテトスね、第一、第二テモテは本当に必要です。
でこの14節はね、私たち一同も、ね、ですから、ね、ここにいる皆さん一同も、ね、これ、思うべきことです。それは、ね、なくてはならないもののために正しい仕事に励むように、ね、教えられなければなりません。そして、ね、それは実を結ばないものにならないためです。本当に聖書の中、実を結ぶもの、実を結ばないもの、ね、その違いが、はっきりと、ね、記されておりますね。この8節は、ね、有益なことを勧められておりますし、そして9節は無益なこと、ね、これは、ね、やめなさい、そのようなことを心してやっているものは除名しなさい、ね、書いてあります。そうです。冒頭で、ね、宣言しましたところ、ヨハネの福音書の15章、ね、皆さんがご存知のところですね。ヨハネの15章の、1節から4節のところを、開きたいと思います。ヨハネ15章の1節から4節。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。アーメン。実を結ばないとするならば取り除かれてしまいます。でそれで、ね、切って集められて火に投げ込まれるので、それは燃えてしまいますと、ね、6節にあります。そうです。実を結ばないものは、ね、切って捨てられて火に投げ込まれて燃えてしまう。だから実を結ぶものになりなさい、ね、虚しい系図とか、ね、空論とか議論とか、そういった言葉の、ね、論争、そうした、実にならないこと、これをあくまで、ね、そう続けているとするならば、ね、教会から、ね、切って外に投げられてしまうんですね。だから実を結ぶものに、ね、なるべきなんです、ね、私の枝で実を結ばないものは、ね、父がそれを取り除き、ね、ちなみに、ね、この間の、ね、先週のヨハネ15章の公開説教では、ね、この取り除き、ね、また刈り込みをする、これ両方ともね、カサイロというギリシャ語、ね、きれいにするとか清潔にする、ね、清めるという意味があるということを学びました。ね、実を結ばないものは皆父がそれを、ね、取り除き、要するにきれいにするんですね。清潔にするためにそのものを御父が取り除かれるんですね。汚れたものが教会の中に、ね、入り込むとするならば、本当にその教会が熱心に求めるならば、御父がその教会を清めるために刈り込みを、ね、なさる、ね、清めのことをしてくださる。でそれでもうあなた方は私が話した言葉によって清いから、だから私にとどまりなさい、イエス様にとどまりなさい、イエス様のその言葉にとどまり続けなさい、ね、ここで言われております。ですから、ね、バプテスマのヨハネも、ね、言いました。斧が、ね、木の根っこに置かれているから、ね、だからあなた方悔い改めにふさわしい実を結びなさいって言いましたね。あのバプテスマを受けに来た、ね、パレサイ人は律法学者たちに向かって、バプテスマのヨハネは、ね、マムシのせいだもん、なんでここに来たのか、もし、ね、救われたいならば、それならそれで実を結ぶものに、ね、悔い改めにふさわしい実を結びなさいと、ね、斧が木の根元に置かれているから、実を結ばないものは木を、ね、切り取らされて火に投げ込まれてしまう。だから実を結ぶものになりなさい、ね。ヨハネも言いました。本当にですから、実を結ぶこと、これをするべきです。 イエス様も、ね、良い木であるか悪い木であるか、その実を見ればわかると言いました。一見すると、ね、何か良い木であるかのように見えるんです。けれども、なんか、ね、茂ってくるのは葉っぱばっかりで実が一切ない。ね、そうだとするならば、ね、その木は結局、イエス様から呪われてしまって、ね、根こそぎ枯れさせられてしまいます。だから、本当に、主にあって実を豊かに結ぶものになりなさい。これが本当に私たちが気をつけるべきことです。そして、このテトス書の最後も、実を結ばないものにならないためにです。この3章14節において、パウロが最後に警告しました。
14章14節、この3章14節を、これをね、韓国語こう書いてあるんですよ。また、我々みんなも、実のないものにならないために必要なことを用意する、ね、整える良き、ね、働きに、ね、力を入れることを学ばせなさいって書いてあるんです。だから実がないというのは、いつ実がないかっつったら、良いものを教会の中で見てない時に実がないものになる。だから学ばせるために、まず先に学んだものがそれを実践して、次のものがそれをね、学ぶことを励むようにしなさい。どういうことかって言ったら、誰かが奉仕するのを見て、わあ、私もああいう人したい、誰かが奉仕をすることを見て、私もしたい。ね。誰かが美味しいごちそうを作るのを見て、私も作りたい。誰かが、ね、本当に優しく立ち振る舞って、人の心をほぐすのを見て、私もそうなりたい。そうさせなさいって言ってるんですよ。やりなさいということじゃなくて、ね、こういうふうにやりなさいということではなくて、ね、私がやってるのを見て、相手が自らその思いに立てるようにしなさい。これを、テトスの最後にね、お願いをしているんですね。お願いをしているんですね。だから私たちは何をするべきか。自分がやってることを誰かが見た時に、わあ、私もね、空さんみたいになりたいとか、そういう思い。ああ、私も空さんみたいになりたい。ね、私も智子先生みたいになりたい。私も誰々みたいになりたい。そう思われるような自分になって、ね、良いことに熱心な人たちを育てなさい。良いことに熱心な人を育てるためには、ね、その、良いことに熱心な人が必要ということなんですね。良いことに熱心に励んで、そしてその良いことを見た人が、私もそうなりたいという一人一人を起こしていく皆さんでありますように。主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン、
アメン。で、このテトスの最後の3章15節、私と一緒にいる者たち一同があなたによろしくと言っています。私たちの信仰の友である人々によろしく言ってください。恵みがあなた方すべてと共にありますように。
アメン、
アメン。で、最後は祝福の挨拶、恵みが共にありますようにということと、それからよろしくという、ね、言葉の、ね、交換、ね、あなた方によろしく、ね、彼らもあなた方によろしくと言っております。恵みがあなた方にあるように。これが、ね、教会の、ね、挨拶。そして本当に教会は、 互いに祝福の挨拶を取り交わし合うものです。パウロはこのテトスの手紙の、ね、今日の最後の場面においてしっかりと、ね、無益なものではなく有益なものになりなさいって、そしてしっかりとはっきりとこの福音の言葉、それを、ね、大胆に一切臆するとこなく確信を持って伝えなさいということを、ね、伝えました。それから、ね、無益なもの、身を結ばないものではなく身を豊かに結ぶようになりなさい。それから、ね、パウロは、ね、人を立てて人を前任者から、ね、後任者と引き継ぎをしましたし、またこの主の働き人が不自由しないようにという指示もしました。そして、ね、最後に身を結ぶものになるために正しい仕事になくてはならないものことにこそ力を注ぎなさい、そして、ね、行ってから最後の祝福の挨拶、ね、よろしく、そして恵みが共にありますようにと、ね、言いました。本当にこの牧会書簡、ね、私たちが主の働き人を目指すのであるならば必要なエッセンスが全部詰まっております。どうか皆さんも本当に主の働き人として有益な実を結ぶためにまさすこの、ね、牧会書簡から豊かな、ね、癒しなりを得てまさす働き人として磨きがかかっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、今皆さんそれぞれが主に祈る時をしばし持ちたいと思います。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日テト賞を終わります。主よ、本当にこの働き人がどのような働きをしていたのか、シトバウルの代行人でした。そして主よ、本当にシトバウルの慰めでもありました。シトバウルが本当に信頼する数少ない人の一人でした。主よ、私たち一人一人もこの第一第二デモで、そしてテト賞を通して私たちのこの教会における教制、教理、そして主よ立ち振る舞い、戒め、そのもろもろを学ぶことができますように。そして本当にイエス・キリストにあって有意義なことに励み、美しい姿でその有意義なことを学ぶ人、憧れる一人一人を起こしていくことができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。主が今日このテト賞でも、そして主よ私たちを学ばし、そして私たちにあなたの戒め、その教訓を与えてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの名によって祈りました。アメン。
アメン。それでは最後に主の祈りをお祈りします。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
我が主の聖霊に満たされて、主を褒め歌います。我が主の聖霊に満たされて、主を褒め歌います。褒め歌う、褒め歌う、主を褒め歌います。我が主の聖霊に満たされて、手を叩き歌います。我が主の聖霊に満たされて、手を叩き歌います。我が主の聖霊に満たされて、声上げイエスを賛美。我が主の聖霊に満ち溢れ、声上げイエスを賛美。声上げて、声上げて、主イエスに賛美を。我が主の聖霊を喜びし、踊って踊ります。我が主の聖霊を喜びし、踊って踊ります。